こんにちは。仕事のあれこれをゆるく話すラジオ。この配信では仕事であったことやちょっとした悩みなど仕事のあれこれを話します。隙間時間に聞いてもらえたら嬉しいです。今日はちょっと番外編ということで、家事代行サービスを使ってみましたという話をしてみようと思います。結構今ね、検索すると家事代行サービスいろんなところが出てきて、有名な会社だとベアーズとか家事とかあるかなと思うんですが、私がお願いしたのは、住んでいる地域で個人事業主でやられている家事代行サービスです。で、電話して2日後ぐらいね予定があったので、来ていただいて、平日の午前中かな、2時間、料金は2時間で6000円だったかなと思います。で、お願いしたのは水回り、台所とお風呂と洗面所とトイレ、2時間でできるところまで綺麗にお願いしますということで、一通り掃除していただいて、まあ本当に気分よくね、綺麗になりましたね。で、その間私はリモートワークで会社の仕事してたんですけど、なんかあんまりやり取りすることもなく、じゃあここは台所でとか、ここがお風呂でとか、最初場所を指定して、洗剤これですとか、こんな感じでこの辺お願いしますって言ったら、やっぱりね、すごいノウハウを持ってる方なので、どういう掃除の仕方をしたら満足するかみたいな、そういうコツをすごくね、掴まれてる方なんだろうなと思うんですよね。で、私が喜ぶような掃除の仕方をしていただいて、気になっていた排水口だとか、すごく綺麗になったし、できる範囲のところもきっちりやっていただいて、ただハウスクリーニングとは違うので、換気扇の油汚れだとか、あとはコンロの焦げ付きが残ったものとかはハウスクリーニングして、時間をかけたり特別な洗剤を使って、落とした方がいいですと。もう真っさらの新品の家みたいにしたいんだったらハウスクリーニングがいいけど、家事代行サービスでも定期的に掃除をすることで、どんどんまあ綺麗にはちょっとずつはなっていきますよっていうことでした。私はもう全然満足なんで、これで十分だなと思ったし、またお願いしますってことで、次は2週間後ですね、また平日の午前中に来てもらうことになりました。で、すごく人柄も良さげな方で、女性で丁寧な話し方で丁寧な掃除をしていただくし、事前にね、こういうところはこうなんですよとか、この辺掃除したらもっと部屋全体がこう綺麗に清潔感が出ますよとか、アドバイスもしてもらって、で、私は掃除に特にこだわりがないけど、全体的に綺麗になったらいいなっていう感覚なので、そういうニーズに合わせた次の掃除おすすめポイントみたいなのを教えていただいて、で、あとは掃除道具、こういうのを用意しておいていただけると、次来た時にそれを使ってこんな掃除しますねって教えていただいたので、それを準備しておいたりってことで、次来ていただくのがすごい楽しみですね。やっぱりね、どうしても家事って本当に時間も取られるし、なんかなんで私だけこんな掃除ずっと毎日ね、毎週ねしないといけないんだろうってやっぱ思っちゃうので、特にトイレ掃除とかすごく苦手で、だから憂鬱なんですよね。でもそれを2週間に1回プロが来てくれて必ず綺麗になるって思ったら、日々の掃除もね、なんかちょこちょここの綺麗さをキープしようとか思うようになったから、 なんか、ね、すごく気分が軽くなった感じがします。でやってみて思ったことは、そのやっぱ家事代行サービスいいなって、それ自体への満足感、やってよかったなってだけじゃなくて、なんかね、面白いことに気づいたんですよね。それが何かというと、あのマミートラックっていう言葉があるのご存知ですかね。あの女性が育児とかでそのキャリアが断絶されてしまうこと、休み中に自分の昇給昇格が止まってしまうこととか、配置替えをされてしまうこと、その断絶のビハインドを追うことをマミートラックっていうんですけど、その私は自然と自分が女性だから子供を産むときに育児休業を取って、その後も復帰しても子育てを中心でやるのはなんか自分だって、なんかどうしてもその思い込み決めつけから逃れられなかったんですよね。だから育休も2人分4年近く取ったし、その後の早く帰ってきてとか、家事育児はメインで私がとか引き受けたんですよ。でそれは自分から提案したことだったと思うんですよね。でそれはね、すごくその、まあ、育休をどちらが取るかとか、家事育児をどっちが引き受けるか、メインを どっちが引き受けるかみたいなこと考えて悩んだ時に、私がどう思ってたかっていうと、その夫のキャリアを断絶させていいのかって思ったんですよね。その男性、まあ、18年ぐらい前かだと、男性が育休を取ってその子育て中心になるっていうことって、その18年前だと、まあ、社内ではすごい珍しい人扱いされるとされたと思うんですね。で評価も下がっただろうし、そんな思いを夫にさせていいのかって思った。で夫にさせてしまうと、私はきっとその夫にそれを背負わせてしまったっていう罪悪感をずっと持ち続けるんだろうなってその時思ったんですよね。でも女の私ならば、育休を取ったって、子供が熱出したから迎えに行きますって言ったって、きっとまあ、しょうがないよねって周りが思ってくれるだろうし、キャリアの致命傷にはならないだろうと。マミートラックはあるかもしれないけど、私だったらきっと乗り越えられるだろう、両立もできるだろうって思ったんですよね。だからそのマミートラックがあったとしても、その後悔より、罪悪感を味わう方が嫌だって思ったんですよね。でそれで、まあ、育休も引き受けたし、家事育児のメイン担当も引き受けた。で今どう思ってるかっていうと、やっぱりね、後悔はずっと引きずってるんですよ。キャリアも断絶されたし、エンジニアとしての将来もあったかもしれないのに、管理部門に異動になったっていうのもあって、であとは単純に休んでる期間は私の昇給は止まってるので、まあ、障害年収にもきっと影響は出ている。 だから後悔はすごくあるんですよ。でも挽回はできている気がするから、そのビハインドを、何クソって思いで頑張ったし、配置替えに関してもなんか心機一転できたし、私の性格に合ってた可能性もあるから、選択としては間違ってなかったなとは思う。あとはその夫に育休を取ってもらって、それをずっと言われることがなかったので、なんかそれをぐちぐち言われるのもすごい嫌なっ 嫌だったなと思うので、そういうのがなかったこともすごく良かった。でもどうしてもそのあの時ちゃんと話し合えなかったとか、女性が背負うもんだと思ってしまったっていう、そういうこういうのをマミギルドっていうらしいんですけど、その根は深いなと思ったんですよね。で、自分だったらこうやって乗り越えられたからよかったじゃんじゃなくて、あのじゃあ私が経験したことやその抱えている後悔を自分の娘とか会社の後輩にも同じことを勧められるかって言ったら、それはもう完全にノーなんですよね。同じ後悔は感じてほしくないし、罪悪感さえも感じる必要ないと思っている、そういう社会でありたいなと思うし、そのために私ができることなんだろうって思うんですよね。だから、まあ、親として上司として相談者としてどういうことができるのかなって考えた時に、その罪悪感を生み出すその女性が引き受けるべきとか、そういうジェンダーバイアスだとか役割意識、あの思い込みとかべき思考っていうものにまず気づくことがすごく大事だし、だから家事代行サービスやってみた方がいいなと思ったし、やってみてよかったなって思うし、仕事でもね、女性だから男性にあの椅子を譲らないといけないとか、あの半歩下がってついていかないといけないとか、そういう遠慮はもう一切なしでやっていこうってなんか思いましたね。なんか代表は男性みたいなものがやっぱないわけではないんですよね。遠慮とかも絶対しないようにしようって思いました。そうやってなんかマミギルドとか女性だからってこう自分に枷を敷いてしまうこと、枷を課してしまうこと、もう本当にやめていこうって思いましたね。だからね、あの家事代行サービスやってみてこういうことをちょっと考えたので、あのすごく感謝ですね。あの意外と自分の敵は自分だったりするんだなって思いました。あんまりそういうのないタイプなんだろうなって思ってたんですけど、いやいやまだまだあるなと思いましたね。こういうのどんどん取っ払って、もっと解放されていくといいなと思いました。ということで、何の話だ？家事代行サービスから罪悪感か後悔かみたいな話になりましたね。ということで、今日お仕事ラジオなんですが、ちょっと変わって家事代行サービスの話をしてみました。本当におすすめです。夫だったらね、妻にプレゼントしてもいいんじゃないかと思いますね。普段、どちらが家事をやってるのか、一人暮らしの人であれば自分一人でやってるんだろうし、それぞれ相手に、そして自分にプレゼントとして家事代行サービス、頼んでみるのすごくおすすめだなと思います。家が綺麗になることだけじゃなくて、もっとプラスで何かいいことがあるかもしれないなと思います。はい、ということで、お仕事ラジオでした。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。